い物好きのゲストが最近のグッドショッピングを持ち寄り雑談しているポパイウェブのポッドキャスト、どう？ぜひウェブサイトの中にある写真を眺めながらお楽しみください。それでは本編をどうぞ。
こんにちは、ポパイウェブのディレクターの国部です。本日のゲストは雑誌サブシークエンス編集長でポパイウェブのシニアエディター秀光介さんとライターのトロピカル松村さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回も通常会で、はい、今たまたま井出さんの事務所にお邪魔しているので、はい、井出さんの事務所の中から何か出して喋ろうか、
はい、出して喋ろうかと
っていうことになってまして、
うん、で、はい、まあちょっと夏っぽいかもしれないが、まあ、今日ちょっと俺アロハシャツを着ていて、
はい、
でなんかハワイのねことを、はい、なんか、まあ、やりたいなと思ってて、まあ、数年前に俺これいつやったかな、
ハワイの雑誌いっぱい作ってたんですよね、
2014年4年から5年にかけてぐらいかな、3号で終わったんだけど、うん、なんかハワイでのフリーペーパーみたいなのをハワイで本当ハワイで配るフリーペーパーみたいなのを作ってたことが
あ
って、
うん、
日本語そう、ね、日本語ハワイにいる観光客に向けて作るフリーペーパーで、ポパイのハワイ特集の元ネタになってるみたいな、実は。
そうなんですね、うん、
ハワイ特集より先やね、
ハワイ特集ってあれめっちゃ売れたでしょ。
そうそうそう、
僕はサーフィン雑誌の編集部やったんですけど置いてたんですよ。
あ、そうでしょ、これ、うん、ハワイあのハワイポパイのハワイ特集とかよりは早い。
あれは井出さんも関わったんですよね。
いや、やってない、そんな
ハワイ特集やってない
です、うん、
あ、そうなんですね。僕もいたけどやってないです。あ、本当ですか、うん、いや、この僕井出さんに3冊もらったんですけど、このハワイの雑誌めちゃくちゃディープですね。
クオリティ半端ない、
半端ない。もうこれで OK、
こんなフリーでこんなん作ってたらやばいでしょ。
えぐい、マイオンリーハワイ。
そう、
あの芸術なんでしたっけ、絵のハワイのあの絵がすごい忘れられへんのですよね、サーフィンの絵。
ああ、ここに出てるよね、あれね、浮世絵の人ね。
浮世絵の人、もう、あれもすごい感動したんですよ。こんなハワイの掘り下げ方ないわって思って。
これ1919年の絵なんだよ。
やばいっ
すね、ウィリアム・バートレット、うん、そうそうそう、
これフリーペーパーやったんですね、
う
ん、
そうそうそう、
1919年に浮世絵でサーフィンの絵描いてるってマジ異次元ですよね。
そうでしょ、
それ
すごいでしょ、めっちゃおもろい、
めっちゃやばいですよね、
めっちゃおもろいでしょ、はい、で、まあとにかく この雑誌をねやることになり、俺はそれまで別にあのハワイに大した興味を持っていなかったのだが、うん、ハワイのフリーペーパーを作ってほしいという、
はい、
まあ、ある去る人からの依頼によって作って、はい、で内容全然何もあのリクエストがほとんど何もなくて、何でもいいと、
はい、
あのいうので、で自分はもともと好きだし、はい、そういう旅がね、でハワイに行って、まあ、これ本当今となっては別になんかそんなにあの、まあ、こういうのもあるかなって感じだけど、
はい、
当時ハワイを文化的な視点で見てる雑誌とかほぼなかったのね。あので、自分がほんでハワイに行ったらやっぱそのハワイの歴史とか、
はい、
その文化がやっぱめっちゃ面白くて、でやっぱりさ、なんか日系移民のがいるからすごいこうミックスされたカルチャーでしょ、
はい、
その、うん、そもそも先住民の文化でがあり、アメリカだけれども、先住民文化があのもともとみんな住んでたわけで、でそういう歴史もそうだし、うん、なんかその文化の面でめっちゃ興味を惹かれて、でもハワイって、
まあ、なんか芸能人 の、 あのなんかセレブ、
そうそう、セレブの、まあまあ、リゾートっていうかさ、そういうのが好きな人、まあ、そういう芸能人が好きな人、うんうん、まあ、あるいはそういうネイチャー、まあ、スピリチュアル好き、アイランド、まあ、なんかそういろんな人いるとは思うけど、うん、まあ、サーフィンが好きな人もいっぱいいると思うし、うん、サーフィンとかセーリングとかね、うん、そういう、 いると思うけど、ま
あ、ちょっとやっぱギラ相対的にギラッとしてるイメージですよね。
そうだね、なんかなんとなくそういうイメージってあるじゃん、うんうん、あので自分もまあもちろんそういうイメージがちょっとあったんだけれども、うんうん、
あるある、
あのだから逆にこういうなんかハワイの文化っていうのを、うん、掘り下げてる人ってほとんどいなくて、うん、で実際俺これを作り始めてもっとハワイのことを知りたいなと思って調べ始めてもなかなか本に日本語でそういうのにいい感じのなんか情報になかなか出会えなくて、
ウッドクラフトに陶芸クラブにもうすごいっすもんね。
そうそうそう、でそんなさハワイのに住んでた、うん、そういう浮世絵の画家、ねね、画家がいたなんて、うん、わかんない、ね、あの知らない。
そうそう、19年ですよ、
ベルサイユ条約調印ですね。
日本にサーフィンが入ってくる40年以上前ですよ。
いやそうでしょそうそう、そんなんとかもうなんかさもう面白いことがもうあまりにもあって、うんでいやもうこの情報量もすごいんだけど、うん、でまあ現地の人たちとにいろいろ聞いていくと、はい、本当にいろんなことがさらに分かってきて、でもめっちゃハマってたのねこの時期、うんうん、もう逆に言ったらすごいなんていうかこうブルーオーシャンと言いますか、
そういうことですよね、
うんうん、全然誰も
注目してない
から、もう行ったらもう面白いことに出会いまくるという、うん、もうね、あとこういうあの
遺跡
、うん、あのこれは、1840年代に建てられたカメハメハ3世の別荘跡なんだけど、こういうのってもう全然ガイドブックとかに出てなくて、
はい、
もう本当ね、なんか森の中のこんな狭い、絶対知らなかったらいけないような、
分かります。
でこういうのを探ってる郷土史家みたいな青年がいて、はいはい、その人に連れて行ってもらって
ようやく、
うん、そう本当こういうとこにこういう森を抜けていったらいきなりねこの、カニヤカププっていう、うん、まあ本当になんか
あれみたい、天空の城ラピュタ、
ね、ラピュタみたいな遺跡、うんうん、まあこれ暑いからすぐこうやってなんかボロボロになるんだろうけど、うん、なんか苔むしたね、でこういうのがさ突然森の中に出てくるみたいな、で要するに看板とかが全然ない、そのこっちですとか現地の人しか知らないのね、そういうとこがいっぱいあって、
これはいいな、行ってみたいな、
そうそう、これすごいなとか思って、まあとにかくもうそういうのすごいやってて、でこれをまあまずは本の話をすると、これはホノルルミュージアム・オブ・アートっていうあのホノルルの美術館があって、はい、そこでやってたアールデコハワイっていう、ハワイの、まあ、そういう20年代とか30年代の美術、はい、でハワイってやっぱいろんな人が来てるし、うん、まあ、住んでた人とかも結構いるし、まあなんかアーティストがやっぱいっぱい集まってた場所なので、うん、すごい美術的にもすごい面白いんだよね、
うん、かっこいいの、うん、
結構かっこいいじゃん。
いいっすね、結構ね、なんか飯出さんから僕あのティキの木彫りのコップも
言ってもらったし、 あ、 そう、ね、あれも結構、
あとサーフィンの写真集ハワイのももらったし、うん、結構そう言われたら飯出さんハワイしてるっすね
してる、そう
ハワイしてる、アロハシャツ着てますしね今日。
そうやね、ワイオリティールーム&ベーカリーってここはなんか1922年に旧西軍の施設として建造された歴史的な建築みたいな、ここがなんか今はなんかちょっとしたレストランみたいになってるんだけど、うん、なんかその20年代の建物で、これのなんか裏手に、そうそう、庭になんかボロい小屋があって、うん、それ何なのかなと思ってたら、スティーブンソンってあの宝島っていうあの小説を書いた、うん、そういうあの有名な文豪なんだけど、うん、スティーブンソンが晩年にハワイに住んでて、そのスティーブンソンがここに住んでた小屋みたいな感じで、でそれが、うん、そういうのがなんていうの、本当になんかもう、うん、誰も気にしてないような感じで、うん、 もう裏庭にただ打ち捨てられてあるみたいな、うん、でもどっかにちっちゃくスティーブンソンが住んでましたぐらいの書いてあったりとか、うん、これはこのこれもあの
ハワイアンフェザーワーク、
そうフェザーワークといって、それはまあ単純にあの、鳥の羽、
うん、そこそこ日本には何かしらの文化求めてきてるっすよね、みんな、
うん、
日本はそこそこみんなも何か求めてきてるっすよね。
そうだね、歴史をある程度求めに来てるけど、ね、ハワイにそういうことを文化、ね、歴史や文化を、うん、
サブカルとかも含めてね、
うん、探りに来てる人っていうのは、うん、まあ、かなり少ない、
少ないですよね、
うん、
僕もあの自分の話になっちゃうんですけど、新婚旅行ハワイに行ったんですよ、
うん、
でやっぱりそしたらあのちょうどそういううち奥さんがスタイリストさんなんで、
うん、
メンズファッション誌の人たちが同じタイミングでハワイに行ったんですよ、
うん、
やっぱウルフギャングステーキに集合なみたいな感じなんですよ、
はいはいはい、
すごい俺それ嫌で、
うん、
東京は食べれるでしょ、
そうそうそう、 そう東京で食べれるやんって、だからそれでちょっと奥さんと喧嘩になっちゃって、うん、なんかあの俺はそういうとこ行きたくてハワイに来てるんじゃないって言って、
うん、
でカハナっていう友達が、向こうの友達がアウトリガーカヌークラブっていうすっごい古い会員制のバーに招待してくれて、
うん、
なんか砂浜のコテージでマイタイ飲んだ時にこういうのもっと知りたいなって思った記憶があった。
あ、
うん、
その時に井出さんに出会ったりこの雑誌も出会ってたら、うん、もっと面白かったかもなと思いますね。
あ、そうかもしれないですね。
確かに。
でも20代20若い時、若い時でも、うん、すごい嫌やった、あのウルフギャングのあの感じは
、うん、
何せウルフギャングが嫌とかじゃなくて、そこに集まってるなんか日本人たちの空気がすっごい嫌やった。
なるほどね。
あ、なんとなく分かります
。そうそう、
まあ、それはそれで逆に通っぽいけどね。
逆におもろにはなれなかった。
博多って一覧が出るみ
たいな。そうそうそうそう。
まあね、
何も気にしてない、
まあ、まあ別にそれはそれでいいけど、それだけじゃないよという。でハワイにもやっぱりね、こういうアーティスト、この表紙にもなってるこの、はい、ユージン・サベージっていう人とか、なんかもういろんなね、ハワイにも歴史的にこれも、40年代のアーティストなんだけど、このすごい面白いものは結構あって、これはイサム・ノグチがあの作ってた、
かっこいい、
これもハワイ、ハワイアンスピアーフィッシャーマン、森で作る漁師、
それをイサム・ノグチが、
イサム・ノグチが作ってたり、あ、まあ結構やっぱみんなハワイ来てんだよ ね、
そうですね、
この人もすごいかっこいいんだよね、アーマン・タテオス・マヌーキアンという、うん、かっこいい、なんか
油絵かな、
うん、20年代の
水彩か、
20年代だからね、モダンでしょう結構、うん、そう、すでにだからそれモダンアート的なあの表現とかが結構あって、うん、ハワイの困難誰も掘ってないやんとか思ってて、うん、 でまあとにかくそんな感じで大変ハワイの文化に魅了されていたんだけど、
はい、
まあ、今日話したかったのは
これ、まだ本題国から、
はい、本題国からで一応このシャツね、
パラカ、
そうそう、パラカシャツなんだけど、
はい、
なんていうのかな、うんと、まあアロハシャツの原型になったと言えるのかな、うん、アロハシャツより先に日系移民の間で着られていた、
うん、
労働者のためのシャツなんだよね、
うん、はい、
でそれがこの青と白の、格子
チェックですね
の柄、柄で、まあ、男性の仕事着で日系一世たちが、着てたパラカという布地の、ジャケットを着るようにななっていったと、パラカが好まれたのは、郷里の村で夏に着ていた浴衣の格子模様を思い出させるからだったというふうに、うん、まあ、このハワイ日系移民の服飾史というバーバラ F 川上さんという人が書いた平凡社から出てる本があるんだけど、
はい、
それにこのことが書いてて、うん、で、まあ、この20年代とか30年代に、まあ、こういうものが、このスタイルがすごい、うん、まあ、すごく一般的にみんな、
はい、
まあ、こういうのを着てたらしいんだけど、作業用に、うん、で、まあ、これは一つのスタイルとなり、その後もなんていうのかな、別にその労働着を超えてファッションとして、
はいはいはい、
今でも、まあ、作ってる、うん、 ところはあるというか、
ハワイのアロハシャツメーカーとか、
ハワイのアロハシャツメーカーとか、ああいうファッションの文脈でも、あの吉田カバンのなんだっけ、あの
ポーター、
アポータークラシックとか、そういうところが作ったり、しているんだと。で、そのこのシャツは、荒川っていうタグがついてんだけど、
荒川、
そう、それはワイパフにあった、プランテーション労働者のためのパラカ専門店、荒川ストアっていうのがあったのね。でそれが、95年に、もう閉店してしまったんだけど、そこで、まあ、最後の方に作ってたシャツ、最も多分このパラカシャツで有名だった、荒川
ストアオリジナルってことです
ね。そうだね、のシャツなんだよね。
ポケットの作り方が面白いなと思った。
確かにね、
そうだね、
ちょっとここを頑丈にしてるんだ。
これはなんかやっぱりそのさっきの話じゃないけど、いろんな古いハワイのそういう歴史とかも掘ったりしてたら、アロハっていうよりはパラハの方が、
そうだね。でなんかこの、まあ、パラカもあのこのスタイルはまあ今でも時々は見かけるんだけど、この荒川ストアのものっていうのはなかなかちょっと、出会わなくて、ただまあすごい知ってる古着屋さんとかだと荒川のですみたいな感じで、置いてある、そこに価値つけてるところはあるぐらい
の。あ、でもやっぱその日系一世のってさっき言ったから、荒川っていうこの日本人の
名前っていうのがいいですね。日系の人のお店、
確かに、デザインフォー荒川、
そう、当時からその、労働者のためのシャツを作ってて、
かわいい
や、で90年代までやってたらしい。
あ、その出てくるっすか、ヤフーオークとか、ああいうの
出てくる、
出てくる、
時々出て
くる、
でもちょっと珍しい。
じゃあこの暑い夏乗り切るときは荒川探したら
そうそうそう、荒川のパラカシャツ、
たまたま出会いたいですね。でもね、検索とかじゃなくて。
そうだね、
確かにね、
でもなんかこのハワイフィンテージ、というともうアロハシャツばっかりだから、
あんまやっぱり世代もあんの、井出さんとまあ年離れてるのもあって、こうなんか、なんだろうな、やっぱハワイの服にやっぱそんないい印象ないですね。その、まあ、僕が小さい頃ってもう所さんの
そうだよ、ね、
イメージがある、ね、テレビや、
いや、わかるわかる、
いや、所さん、浜ちゃんだけじゃなく、
みんなそうか、
ハワイでサマーズあとなグッサン、
はい、そうそうそう、
あとまあそのもっと前になるとあのフックン、
フックン、そうです、うん、でもあの日本のそのイメージって多分パンアメリカン の、あのだから海外に行きやすくなった時に一番行きやすかったのが多分ハワイやったんですよね、多分70年代、でそれで、でも日本人にとっては高嶺の花で、やっぱりハワイに行くイコールちょっとセレブリティっていうイメージがもう70年代から多分植え付けられてった日本独特の、本当はそうじゃないんですけど、
だから今にやって例えば10代の子も着てるぐらい当たり前のものになりすぎた結果、今ちょっとよく見えてるぐらいの感じで、もう高校時代、まあ、20代前半ぐらいの時はやっぱそのテレビの芸能人の、まあ、いわゆるアメカジ好きみたいな人が着てるから絶対着たくないみたいなのがやっぱ強かった、
あるよね、
めっちゃ強かったですね、ね、恥ずかしいみたいな、
恥ずかしいよね
1970年代好きな僕は結構タウン&カントリーとかライトニングボルトとかもやっぱハワイ発祥で、アメリカには負けへんぞっていう空気をすごい感じるから、結構ハワイのイメージは70年代ぐらいまではいい、僕は結構、
なるほどね、
まあ、それはなんとなくわかります、そこからどんどんもうあんま服とかに気にしなくなってってる、ある種70、80年代以降の神戸に近い感覚があるっていうか、すごいプライドを持ってた時代が多分70、80年代ぐらいまではあったんじゃない
かな、あったのかもね、確かに、
まあ、キルトはまた別で結構面白いんですけどね。
そうだね、ハワイアンキルト、
はい、あ、そうかそうか、キルトが好きなんで、
ハワイアンキルトの本を持ってきた
つもりだ
った
。今度キルトの回をやろうか。
あ、いいっすね、
ハワイアンキルトの本も持ってきたつもりだったら忘れたみたいな。そうだね、あと
今度キルトの話しましょうよ、別で。
そうだね、
はい、
あとね、これもこれ、ね、ハワイで買ったレコーデアとかも、
かわいい、
いわゆる、ね、そのハワイ音楽とまた違う いわゆるねそのハワイアンミュージックがすごい好きな人が注目してるのとまた違うようなものとかが結構あって、
はい、かわいいな、
かわいいじゃん、
ワンパドル、ツーパドル、曲面かわいい、
そうそうそう、ワンパドル、ツーパドルってサーフィンややっぱり、
そうだね、
うん、
このちょっとマウイボーイちょっとだけかけて、
ジャズっすよ、
全然安い。で、これ、まあ、ジョージ・パダという人のピアニストかなのマウイ・ボーイという、ジャズっぽい曲なんだけど、まあ、こんなんでハワイアンミュージックじゃないからさ、
そうですね、
あのハワイ音楽好きの人も掘ってないわけ、こんなん、あの伝統的なハワイアン音楽とかじゃないじゃん。でもなんかこういうものとかも実はいっぱいあって、なんかだから掘られてないハワイっていっぱいあるんだなっていう、
ね、あるんですね。そう、
でも私このレコードとそのシャツだけ並んどったらなんかハワイじゃないっすよね。
ハワイっぽくないよね。
ね、
そう。だからまあなんかそういう
かっこいい。
うん、ちょっとそういう夏らしくちょっとハワイネタで、
うん、
まあなんていうのかな、そのまだまだ掘りがいのある
ハワイ。本当ですね、うん。違う国でそのパターンやってもいっぱい出てくるかもですね。
かもしんないんだよな。
でもハワイはそのアプローチが特におもろいですよね、やっぱね。
そうそう、でハワイみたいなメジャーな場所だったらもうなんか何にも掘る、もう掘るもんないやろと思うじゃん、うん、実は全然あるみたいな全く掘られてないみたいな。でもまあちょっと神戸の話ともちょっとね、かぶるところがあるかもしれないけど、うん、土地をもっと違う視点から掘ってみたら、うん、
はい、
違うものが見えてくるという、うん、
土地ね、
うん、という話
いいっすよね、
はい、
じゃあいい、
まあ、そんな感じかな、
はいはい、また次回、はい、お願いします、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いいね。